掛川市議会だより特別号中学生議会平成29年10月1日号主な内容掛川中学生議会開催2ページ中学生議員一般質問3ページ掛川中学生議会宣言6ページ中学生議会メイキングショット7ページ議会本番を終えて一言8ページ掛川中学生議会の内容をお知らせします。表紙には議場に座っている中学生の議員たちの様子、そして校章が散りばめられています。平成29年度掛川中学生議会掛川中学生議会開催。なぜ今中学生議会？満18歳以上から選挙に参加できるようになりました。中学生の時から政治への関心を持ち、主体的に政治に参加しようとする意欲を持ってもらおうと、昨年に引き続き掛川中学生議会を開催しました。議会当日までの経過。議員選出、6月、各学校から男女1人ずつ選出、一般質問の作成、掛川中学生議会宣言の素案を作成。学習会、7月10日、任命証書の付与、任命証書、議会の仕組みを学ぶ、議席の抽選、一般質問通告用紙作成、市議会議員が直接アドバイス、掛川中学生議会宣言の検討、各校の案を取りまとめ、リハーサル7月20日、入場時の動き確認、議長の進行確認、登壇時の動き確認。議会当日8月3日、中学生議員がそれぞれの一般質問を市長らにぶつける。市長らは思いを受け止め、真剣に回答。掛川中学生議会宣言を採択。中学生議員一般質問。
1、北中、河原崎俊議員、松永凛花議員、掛川市の魅力の向上を、掛川市の魅力をさらに高めるため、私たちが考えた施策について市長の考えを伺う。質問します。奈良ここの里などで葛を栽培することで、お茶に続く掛川の特産品になるのではないかと考えるが、いかがか。
お答えします。改めて葛を伝統産業として世に出していくため、葛利活用委員会を立ち上げ、調査研究を始めています。今後も特産品となるよう努力していきます。
質問します。音響設備の整ったコンサートホールと、そこを拠点に活動する楽団などの育成、支援により、文化的な質が向上すると考えるが、いかがか。
お答えします。これからも文化を楽しむ人、支える人を増やす事業を展開し、市の文化的活動の質の向上を目指します。
質問します。妻恋やエコパといった大型施設と連携し、イベントを共同開催することで、市外からも多くの人が訪れると考えるが、いかがか。
お答えします。誘客イベントを連携して開催し、今後も市の魅力をしっかりと発信していきます。
2、坂川中、鈴木衆議員、小泉かなえ議員。掛川市の人口減少問題と、誰もが住みやすい街づくりは、私たちの地域でも若者や高齢者が住みやすい街づくりに対して課題を感じている。そこで市長の考えを伺う。質問します。市郊外に若者を増やすためにどのような施策を計画しているか。
お答えします。移住定住を増やす仕組みや祭りなど、郷土を誇りに思えるような取り組みを考え進めていきます。
質問します。若者や高齢者も含めて、多くの人が注目するイベントなどを計画しているか。
お答えします。 大変難しいですが、いろいろな方が参加できる魅力あるイベントを行っていきます。また、皆さんにも企画していただければありがたいと思います。
質問します。自家用車以外の交通手段がない人の移動手段の確保について、どのように考えているか。
お答えします。地域コミュニティでの福祉バスのような活動での輪を広げるなど、今後も最重要課題の一つとして取り組んでいきます。
3、党中。片桐龍河議員、滝沢春奈議員。市内小中学校の教育環境の向上を。教育にはより良い環境が重要だと考える。中高生が持っている資質や能力を高め、その高めた力をまちづくりに生かしていくことができる施策について市長の考えを伺う。質問します。市では英語力の向上と海外で活躍できる人材の育成を目標に掲げているが、具体的にどのように取り組むのか。
お答えします。小中学校への ALT、外国人指導助手の派遣や英語体験活動、姉妹都市友好訪問団派遣などを行っていますが、さらに取り組みの充実を図ります。
質問します。当中では学び合いが重点目標になっており、タブレット端末などを導入してもらえると、将来海外でも活躍できるような議論を活発に行える力が身につくと考えるが、市長の考えはいかがか。
お答えします。全小中学校のパソコン室にタブレット端末を導入することを計画的に進めています。プログラミング学習なども推進しています。
質問します。当中では地域のイベントにも積極的に参加しているが、中高生が中心市街地の活性化に積極的に参加できるイベントを他に考えているか。
お答えします。皆さんからも既存のイベントや施設を有効活用した企画提案をいただくことを期待しています。
4、原の野中、佐伯大地議員、石川鈴奈議員。原の野中の校舎建て替えは。質問します。本校では毎日の無言清掃や長期休業中のワックス塗りなど、学校をよりきれいに保とうと取り組んでいるが、大雨の時には雨漏りする状況である。本校の校舎は市内で一番古いが、いつごろ建て替えを予定しているのか伺う。
お答えします。小中一貫教育の検討とも深い関わりがあり、現時点で校舎の建て替えについての明言はできませんが、引き続き老朽化対策などは実施していきます。
小中一貫教育を問う。質問します。本校は今年度より小中一貫教育の研究校の指定を受けたが、将来的に私たちの中学校の場所に小中の校舎が建てられ、一緒に学ぶということになるのか、またそれはいつ頃と考えているのか伺う。
お答えします。小中一貫教育の研究を進めながら、それに適した学校のあり方を中学校区内の学校と保護者、地域の皆さんと一緒に考えていきます。
5、西中、大腸南議員、小出正代議員。学校給食の食器は。質問します。給食文化園紅葉の丘では、給食の食器に陶器が使われているが、安全性や割れた時の処理、費用などを考えると、プラスチック食器の方が良いのではないかと考えるが、いかがか。
お答えします。導入時に検討した結果、家庭と同様で馴染みがある、物を大切に扱うことを身につけてほしいといったことから、割れにくい加工を施した強化磁器の食器を採用しました。
市の観光客増加を目指して。質問します。今後、さらに観光客を増加させるため、我々中学生のような市民の力をどのように活用するのか伺う。
お答えします。今年度、専門部署を新設し、観光にも力を入れて取り組んでいます。皆さんからも市民の力を活用できるような提案をお願いします。
若者の選挙投票率。質問します。私たち中学生も数年後には選挙に参加できると楽しみにしているが、選挙の投票率はなかなか上がっていない。市はこの現状に対してどのような対策を取っていくのか伺う。
お答えします。新有権者へのバースデーカード発送や SNS、 日記やメッセージなどを通じて友人や知人、共通の趣味を持つ人たちとの交流を目的としたサービスの総称での情報発信など啓発に力を入れて取り組んでいきます。
6、大須賀中、浦山拓海議員、太田彩音議員。地域の活性化を、年配の方々が住みやすく、また伝統ある祭りなどを後世に伝えていくための対策について伺う。質問します。横須賀には祭りやちっちゃな文化展等がある。市内にはいろいろな観光資源があるが、それらの魅力をどう発信しているのか伺う。
お答えします。観光パンフレットやホームページ、SNS などの活用、輝く掛川応援大使による情報発信などの取り組みを今後も積極的に行っていきます。
質問します。大須賀地区から掛川駅への直通バスは高校生専用となっている。これを誰でも利用できるようにすれば利用者が増えると思うが、どのように考えているか伺う。
お答えします。現状は高校生向けのバス運行ですが、検証しながら対策を検討していきます。
質問します。生活困窮、引きこもり、認知症など新たな福祉課題の対応はどのように考えているのか伺う。
お答えします。市内5カ所の福祉屋にいる専門職員らが連携して本人や家族の状況に応じた対応を行っています。
7、桜ヶ丘中、高橋俊介議員、土屋ひな子議員。安全で安心して学習できる環境づくり。質問します。夏の暑い日は窓を開けると風でプリントが飛んだり、蜂などの危険な虫が入るため勉強に集中できない。そこで私たちが毎日安心して学習に集中するために、学校の教室に空調を整備できないか伺う。
お答えします。現在空調を整備する方針はありませんが、扇風機を設置するなど快適に過ごせるような対策をしています。また虫を防ぐ網戸については検討していきます。
質問します。学校に通う道路や信号機、横断歩道が整備されてきているが、学校の北側は道幅も狭く、まだまだ安心して学校に通える環境とは言い切れない。今後の整備推進について市長の考えを伺う。
お答えします。現在平成24年度および26年度に実施した緊急合同点検の結果に基づき、通学路を中心とした歩道設置や道路拡幅を進めています。桜ヶ丘中学校区内にも未整備で交通安全対策が必要な道路が多く残っていますので、引き続き歩道整備等を計画的に推進していきます。
8、大浜中、中村日和議員、大石誠一議員。地震・津波対策と人口減少対策。掛川市も今後人口減少と少子高齢化の一途をたどることが予測されているが、今後の人口問題に対する長期的な展望について市長の考えを伺う。質問します。2040年の将来人口目標を12万人に設定しているが、その年齢別構成を伺う。
お答えします。0歳から14歳を19,700人、15歳から64歳を65,700人、65歳以上を34,600人と目標設定しています。
質問します。教育、文化、健康、子育て、環境の3つの日本一を戦略目標に掲げているが、具体的にどのような状態になれば日本一と言えるのか根拠を伺う。
お答えします。3つの日本一についてはスローガン的なこともありますが、それぞれ成果を図る基準を設定しています。いずれも達成するためには市民の皆さんとともに取り組む必要があります。
質問します。市は津波発生時における津波避難施設の使用に関する協定などを進めているが、現状津波避難施設は充足しているのか。
お答えします。避難タワーや命山などを有効に活用すれば、すべての市民が避難できますが、さらに安全性を高めるために、海岸防災林の強化などの取り組みを市民、企業、行政の共同で行っています。
9、祈祷中、岡部綾乃議員、草間一陽議員。祈祷中学校区の今後は、今後も 私たち住民が誇れる地域であり続けるために、私たちが考えた施策について市長の考えを伺う。質問します。地震対策を進めることは重要と考えるが、中、土方、佐塚地区の防災対策や災害発生時の避難体制は万全か。
お答えします。各区の自主防災会が地域の防災力の要となるよう支援し、地域防災力の向上や家庭の避難計画の作成を推進しています。
質問します。帰島中でも教員数が減り続け、部活動顧問が満足に確保できておらず、複数の部を掛け持ちしている。改善が必要と考えるが、教育長の考えはいかがか。
お答えします。専門技能を持つ地域の方や学校外の競技団体などに協力を仰ぐなど、中学生が部活動に熱心かつ安全に取り組めるよう努めていきます。
質問します。地域を良くしていくためにも、18歳になったら積極的に選挙に行かせる仕組み作りが必要と考えるが、市長の考えはいかがか。
お答えします。高校での出前講座や模擬投票の実施、啓発活動やフェイスブックでの情報発信など、若者の投票率向上を図るために、さまざまな取り組みを行っています。掛川中学生議会宣言。18人の中学生議員全員で考え、まとめ上げた掛川中学生議会宣言が、議会当日議員提出議案第1号として上呈され、全会一致で可決されました。掛川中学生議会宣言原文。私たちは掛川市の全中学生の代表として、また将来の掛川市の担い手の代表として、次のことを宣言します。1、私たちは自らを律し、豊かな心と健やかな体で未来の掛川を担います。1. 私たちは市民が笑顔を絶やさず生活することができるよう、思いやりと真心を持って行動します。1. 私たちは高齢者や若者が生きがいを持って暮らせる地域を作り上げるために主体的に行動します。1. 私たちは地域の行事に積極的に参加します。1. 私たちは未来の豊かな掛川のため、住みやすい環境づくりに貢献します。1、私たちは郷土に誇りを持ち、歴史と伝統、文化を未来に継承していきます。1、私たちは掛川のことをより深く学び、掛川の素晴らしさを世界に向けて発信します。以上、ここに宣言するとともに、18歳を迎えた時には責任を持って選挙に参加し、自分の意思を表明していきます。平成29年8月3日、掛川中学生議会。写真があります。提案理由を読み上げる高橋副議長。そして、中学生議員全員の議場での記念撮影です。中学生議会メイキングショット。中学生議員が学習している様子など9枚の写真があります。1枚は緊張した面持ちで階段を上っている写真です。休憩時間でしょうか。お茶を飲みながら談笑している写真。そして、女の子が議場で手を挙げている写真。市議会議員にアドバイスしていただいている写真。休憩時間に談笑している写真。議員さんに施設を案内していただいている写真。議場で隣の議員と談笑している写真。緊張の面持ちで階段を上り終えて5階に着いたところの写真。
議会本番を終えて一言。北中、河原崎俊。普段は体験することができない議会の雰囲気や市長の考えについて深く知ることができてよかったです。議会ではすでに僕の考えが検討されていて安心しました。 北中、松永凛花。議員と呼ばれたことはとても貴重な経験になりました。中学生として、掛川市民の一人として、議会という場で発言できたことを誇りに思います。坂川中、鈴木秀。議会当日に机に準備していただいた回答や資料は、自分では調べきれなかったことばかりで、わかりやすくて助かりました。学習会やリハーサルと違い、緊張しました。坂川中、小泉かなえ。私は地域の活性化について質問しました。緊張しましたが、とても勉強になりました。高齢者の方が住みやすい街になるよう、私もできることからやっていきたいです。当中、片桐龍河。僕は掛川市が行っている教育環境向上のための政策をよく知りませんでした。しかし、今回の議会で政策について詳しく知ることができたので、積極的に協力していきたい。当中、滝沢春奈。貴重な体験をさせていただき、とても嬉しく思います。今回のことを当中生に伝え、より学び合いにふさわしい授業になるようにしていきます。原の野中、佐伯大地。議場の中のとても静かな雰囲気に圧倒されました。議長の席に座った時に、とても責任重大な仕事だと感じました。ハキハキと分かりやすく話すように心がけました。原の野中、石川鈴奈。直接市長や教育部長に質問できて、貴重な体験をさせていただきました。本番はリハーサルより緊張しましたが、掛川市の未来の担い手として堂々と質問できました。西中、大腸南。一般の方でも滅多に経験できないことを中学生のうちに体験できたことは自分にとっての人生の糧となりました。理解の仕組みもよくわかり大変勉強になりました。西中、小出正代。今日の議会では他では絶対にできないことを体験できました。この体験をこれからに生かせるようにしたいと思います。大須賀中、浦山匠。今回は市長の考えを直接聞けるというとても貴重な体験ができました。一般質問などで学んだことを周りの人に伝え、掛川市民として力になれるようにしたいです。大須賀中、太田彩音。掛川市の防災対策や福祉の課題について知ることができて、とても勉強になりました。中学生も地域に貢献できるように努力していきたいです。桜ヶ丘中、高橋俊介。普段、こうして議場に入ることすらない僕が、議会で発言をすることに、初めは不安を感じていましたが、滅多にできない良い経験になってよかったと思います。桜ヶ丘中、土屋ひな子。市長や教育部長の答弁を聞いて、本当に真剣に私たちの意見を聞いてくれているんだなと思い嬉しかったです。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。大浜中、中村日和。今回の議会はとても興味深く勉強になりました。今自分の住むこの掛川についていろいろな面から考えることができ、もっと調べて考えてみたいと思います。大浜中、大石誠一。普段なかなか聞けない市長の考えを直接聞くことができて大変勉強になりました。人口問題や災害についてより深く知ることができました。この経験を今後に生かしたいです。祈祷中、岡部綾乃。掛川市や自分の住む地域について真剣に考えることができてよかったです。掛川市民としてこれから掛川市のことをもっと考えていこうと思いました。祈祷中、草間一陽。僕たち中学生の意見や発言について、市長、教育委員会の方々に丁寧に答えていただき、政治や市について関心を深めることができ、大変勉強になりました。
公表、市議会副議長、新場正樹。今年度は市内9中学校の生徒代表18人に議員を務めていただき、掛川市の未来のため、活発な質疑を繰り広げていただきました。執行部におかれましては、丁寧な答弁をいただき、ありがとうございました。中学生議員の質問を行う姿は、一人一人が堂々と発言し、立派な姿だったと感心しました。また、皆さんの素直で、幅広い視点からの質問は、答弁した市長や各部長、そして市議会議員にも良い刺激になったと思いますし、中学生議員にとっても実りある経験ができたと実感しております。 今後も中学生議員の皆さんには、この経験を生かして、掛川市の未来を考え、行動し、まちづくりの主役として活躍していただくことを期待して、公表といたします。副市長、浅井正人。掛川の中学生を誇りに思う。掛川ならではの素晴らしい中学生議会ができました。堂々と発言し、疑問を投げかけ、論戦を展開している姿に感銘しました。掛川市の魅力を向上させたいという提案。中学生が自ら担い手になろうとしている意思表明。私たち若い世代にも責任があるという発言など、敬嘆するばかりです。そして中学生議会宣言も新たに加わり、心から感動いたしました。掛川市の未来をしっかりと担っていく大人に成長するに違いありません。編集発行掛川市議会。静岡県掛川市長屋一丁目一番地の1、電話0537-21-1160です。以上、新鳩、住川がお伝えしました。